今日読んでいただいた41節のところに、彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。こういう言葉があります。彼らが喜びのあまりまだ信じられなかった、あるいは不思議がっていたというのであります。でしかし彼らは喜びに満たされていたと思うんですね。すなわち彼らっていうのはイエスの弟子たちであるわけですけれども、この弟子たちにとって主イエスの復活は大きな喜びであったということが示されます。でそしてこの喜びは直接的にイエスとの交わりを持った弟子たちだけではなくて、世々の教会の喜びでもあったし、また私たちの喜びであるはずだと思います。33節に、そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。こういうふうにあります。エルサレムに戻ってみるとというふうにあるのは、これは前回学んだところでありますけれども、二人の弟子が、そのうちの一人はクレオパという弟子であったわけですが、二人の弟子がエマオに行く途中、復活のイエスに出会い、その後エルサレムに戻ってきたということであるわけです。この二人はエマオの途上において復活のイエスに出会いましたけれども、最初はそれがイエスだとは分からなかったということをルカ福音書は告げていたわけです。夕暮れになって一軒の家で共に食卓を囲んだときに、それが自分たちの目の前にいる方がイエスであると分かった。30節に、一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。で、このような形で、イエスは、しばしば弟子たちに現れたというわけであります。で、イエスがそのようにして次々に弟子たちに現れてくださったその期間が40日であったということを聖書は記しています。使徒言行録の冒頭ですね、1章の3節に、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたというふうなことが記されています。天に昇られるまでの40日間、疑り深い弟子たちに自らを表してくださった復活の主であります。で、弟子たちに会ってイエスが何をなさったかと言いますと、聖書がキリストのことを証ししている、そういう書物だということを弟子たちに教えになったわけであります。これも前回のところですけれども、 27節のところですね。このエマオに向かう二人の弟子たちの間に割って入って共に歩まれたそのイエスでありますけれども、その途中ですね、27節で、そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。イエスはまさにこの弟子たちにですね、聖書、この聖書の解き明かしをなさったということであります。で、キリスト教の礼拝は、特に私どもプロテスタントの教会ではですね、聖書の解き明かしっていうものがその中心をなすわけであります。でしかしそれも伝統を遡れば、このイエス・キリストご自身にあると言ってもいいわけです。このようにイエス・キリストが弟子たちに聖書をお語りになった、教えられた、お教えになったように、今度は弟子たちが、自分たちが人々に向かって聖書の解き明かしをしていくものになっていった、でそういうふうに言うことができると思うのです。あのペンテコステですね、聖霊降臨というその出来事によって最初の教会が誕生するわけですけれども、その時何が一番最初に行われたのか、あるいは何が一番最も大事なこととしてなされたのか、それはペトロの説教でありました。そういうことを使徒言行録は私たちに告げていると思うのです。ご存知のように、この使徒言行録の著者もまたこのルカ福音書の著者でと同一人物ですね、ルカが使徒言行録を書いた、そのように受け止めていいわけであります。で、さてイエスは復活して40日間いろいろな仕方で弟子たちにご自身を表されたわけです。34節に、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。シモンというのは12人の弟子の筆頭格であるペトロのことであります。復活のキリストは一番最初に12人の弟子の筆頭格であったこのペトロに出会われたというのが聖書における最も古い伝承、言い伝えであるわけです。で、そのことがコリントの信徒への手紙の1に記されています。新約の320ページでありますけれども、コリントの信徒への手紙1の3節以下を読んでみたいと思います。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。これは使徒パウロが まあ、この第一コリントは書いてるわけですね。最初は教会の迫害者であったこのパウロでありますけれども、復活のキリストに出会って、この彼は180度生き方を転換させられてですね、主の復活の証人として、このキリスト教の福音宣教に励んでいったこのパウロでありますけれども、今読んだところに出てきましたケファという名前ですね。このケファ、これがペトロのことであります。で、今読んだ箇所には現れたという言葉が、まあ、繰り返し使われていたわけです。で、それゆえ復活というのは、まあ、復活そのものの記事ではなく、弟子たちに出会ったというか現れた、あるいは顕現した、まあ、そういう記事であるわけです。これは弟子たちの復活体験であると言っていいだろうと思います。弟子たちは自らの復活体験を、まあ、語り伝えたわけです。その言葉を聞いた人々の中には当然疑う人たちもいたに違いないわけです。ある者はそれは実際のイエスではなくてこの亡霊だと、今日のところにもこう出てくるわけですね。亡霊という言葉が、口語訳聖書では霊というふうに訳していますけれども、そういうものを見ているのだと受け止めたようであります。幻覚というか、あるいは幻影のようなものを見たに過ぎないんだ、あるいは霊を、幽霊を見たのだというふうに、まあ、受け止めた人もいたわけですね。で、そういうことが当時、まあ、いろいろ言われていたのだろうと、まあ、推測できるわけです。で、37節に彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思ったというふうにありますけれども、これはむしろこの弟子たちの復活体験の話を聞いた人々の、当時の人々の反応であったというふうに、まあ、思われるわけです。で、それに対してこの聖書の記者たちというか福音書記者たちは、それは亡霊でも幻影でも幻覚でもなくて、正真正銘のイエスであったということを主張しているわけであります。で、ここでこの福音書記者ルカが強調しているのは、イエスの復活が実際に起こったということであるわけです。弟子たちに現れたイエスは亡霊でもなければ幻影でもない。十字架に死んだイエスは確かに復活されたのだ、真実によみがえられた。で、そういうことを、まあ、ここで主張していると思うんですね。38節以下のところ、38節から39節のところで、そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか、私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。そういうふうにイエスは語られたわけです。で、ここにどうして心に疑いを起こすのか、なぜ疑うのかという、まあ、言葉があるわけですけれども、このイエスの言葉はですね、弟子たちに対してというよりも、むしろ 当時の復活を信じない人々に対する言葉として、受け止めていいだろうと思うのです。イエスは、そのように信じない者に対して、ご自分の体を、肉体を見せられるのであります。あらわにされるわけです。で、それはきっと、十字架にかけられた時の、その傷跡が体にはあったに違いないわけです。福音書記者たちは、いろんな形でイエスの復活、この弟子たちがこの復活の主に出会った、その体験を記しているわけですけれども、例えばヨハネ福音書ではですね、弟子のトマスが他の弟子たちから自分たちは復活のイエス様に出会った、そういう話を聞いたときに、トマスは信じることができなかった。で、そういう話が記されているわけです。ヨハネ福音書の20章ですけれども、復活の日の夕方ですね、弟子たちがユダヤ人たちを恐れて、家の中に閉じこもりですよ。戸に鍵をかけて過ごしていた。で、その真ん中に復活のイエスが現れ、あなた方に平和があるようにと、こうお語りになった。そして、ご自分の手と脇腹をお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだというふうにヨハネ福音書にはあります。それが弟子たちの反応であったわけですね。で、しかしそのところになぜか弟子の一人であるトマスがいなかったというわけです。トマスは他の弟子たちから、私は主を見ました、あるいは私たちは主を見ましたという喜びの知らせを聞くわけですけれども、聞かされるわけですが、当然トマスはそこにいなかったために信じることができないわけですね。私はあの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。トマスは主張したわけであります。で、そのトマスのために、その8日後ですね、弟子たちがまた家の中にいるとき、今度はトマスも一緒にいるときに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言ってくださった。さらに疑うトマスにですね、さあ、あなたの手と指を私の脇腹に入れなさいと。信じないものではなく、信じるものになりなさい。見ないのに信じる人は幸いであると、イエスはお語りになったわけであります。で、聖書において、復活という場合、霊が不滅であるということではないわけです。体は死んでも魂は生き続けるというふうな考え方がありますけれども、そういうことでは決してありません。聖書が私たちに明らかにしていることは、体がよみがえるということであります。私たちは繰り返し繰り返し礼拝の中で使徒信条を告白するわけですけれども、あの使徒信条の中でも体のよみがえりを信ずっていうふうにあるわけであります。ですからキリスト教の復活っていうのは、 何かこうギリシャ的な霊魂不滅というふうなことでは決してないということです。体がよみがえるのだ。でしかしまたそれは地上の体そのままではないと言ってもいいだろうと思うんですね。再びコリントの信徒への手紙の1のところを引用したいと思いますけれども、コリントの信徒への手紙の1の15章の42節以下にこんなふうに語られているわけですね。322ページのところでありますが、コリントの信徒への手紙1の15章の42節以下をお読みします。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、まかれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるのですから霊の体もあるわけです。こういうふうにパウロは述べているわけです。弟子たちが復活のイエスに出会ったとき、最初は分からなかった。それがイエスだとは分からなかったというふうに言われていますが、まあ、それはそのようなことであったのだろうと思うんですね。で、復活の姿っていうものについては、まあ、いろいろ詮索しない、するべきではないだろうと思います。で、大事なことはキリストが実際に体を持って復活をしたということで、そのことを、まあ、信じることだと思うんですね。イエスは疑うトマスに、信じないものではなく信じるものになりなさいというふうに言われたわけです。でこれはまた私たちに語りかけられている、まあ、主の言葉であると思うのです。疑い深い私たちに、今日の箇所でもイエスはこの40節のところでですね、手と足をお見せになったというふうにあります。でさらに畳みかけるようにイエスは食事を共にすることによってご自分が肉体的に生きているということを、まあ、示されたというわけであります。41節以下のところですね、彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。こうあるわけです。ここにおいてイエスが亡霊や幻影ではないということがはっきりと示されるわけです。41節に彼らが喜びのあまりというふうに言われています。イエスの復活によって弟子たちにもたらされたのは喜びでありました。で、福音書という書物は、この福音書はですね、喜びの訪れという、まあ、そういう意味であるわけです。福音書を書いたそれぞれの記者たちはキリストの復活を知っているわけですね。いや、むしろ なぜこの福音書を書いたかというと、復活があったからと言ってもいいと思うんです。復活の喜びから遡ってイエス・キリストの生涯を書いたと言ってもいいだろうと思います。でもしキリストの復活がなかったとするならば、おそらくこの福音書っていう書物は書かれることはなかっただろうと思うのです。喜びの訪れである福音書はイエスが死に勝利された、死に打ち勝ってくださった、復活してくださったがゆえの福音であるわけです。いくら力ある言葉が語られですよ、いくら人間的に勇気づけられたり慰めを受けたとしても、私たちの最後が死で終わるとするならば、それはこの虚しいと思うんですね。誠の喜びは出てこないだろうと思うのです。そうではなくて、イエスが死に勝利し、そして私たちもこのキリストの復活に預かることができるというその希望に生きてこそ喜びであると思うのです。で、そういう意味でキリストの復活は私たちの喜びであると思うのです。私たちはこのイースターの後ですね、この復活節の時を過ごしています。繰り返し繰り返し主の復活について語られるこの聖書の言葉を聞くわけであります。疑い深い私たちでありますけれども、聖書が語るこのメッセージに耳を傾けながら、主の復活を本当に共に喜び愛ですね、その復活に、主の復活に預かって希望を与えられて、それぞれの歩みを前進していく一人一人でありたいというふうに思います。